背景ライズポジ構成。今日のテーマは、中だるみの時期こそ焦らずやるべきことをやるです。中だるみの時期こそ焦らずやるべきことをやるです。私のアキレス腱断裂の話と絡めてお話ししますです。また的に言うと私が今、アキレス腱に関して中だるみしてて、いや、ちょっと焦らずにやるべきことをやっていこうって思ったので、そのシェアとなりますです。まずはコメント返しからです。前回、いつかやりたいことは今やるへのコメントです。愛さんから、新しいビジネスを始めるとき、合わせる分野がかけ離れたものであればあるほど、画期的で素晴らしいものが生まれるという話を聞いたばかりでした。おう。まあ、よく言いますよね。その、離れたものであるほどいいみたいな。で、ただ、離れたものって、あれなんですよね。多分、その、掛け合わせることを意識してなくて、偶然掛け合わさったって感じがいい、多分いいんだと思います。なんか、掛け合わせようとして選ぶと、ちょっと恣意的というか意図がこもっちゃうんで、そうじゃなくて、なんか、そう、たまたま掛け合わさったみたいな感じがいいんだと思います。なんか、ふわふわしてて、あれですけど。で、そんな気がしますです。で、ジャパソンさんも、きっと新しくいいものを作り上げるのだろうなと思います。まあ、新しくもないっすけどね。そう、かけ離れたものってあるかっていうと、別に、ブログですし、結局。しかも、ガジェットレビューなんで、そう、離れじゃないけど、まあ、そう、いいものは作ろうと思います、です。で、いつかやりたいことは今やる。まさにその通りです。いつかは勝手に来ない。行動に移したものだけが得られる未来ですね。そうですね。で、いつかって来ないんですよね。いつかってのは。勝手に来ないし、いつかを目指しても来ない。今しかないので、いつかってのは永遠にないです。ね。で、病気したり何かしら問題が起こったり、先のことは分からないからこそ今ならやれると思ったりします。妄想で終わらせないよう行動しようと思います。そうですね。病気とか問題って常に何かしら起こってるますよね。だから、そう。今じゃないんだじゃなくて、今だからこそ今なんですよね。今じゃないってタイミングはない。って感じですかね。です。で、まあ、それとちょっと関連するかもしれないですが、アキレス腱の話です。ちょうど昨日で1ヶ月経ちました。アキレス腱が切れてから。だから今日で、手術して1ヶ月ですね。で、今、装具っていう、なんて言ったら、補助装置をつけていって、左足に。で、左足に一応体重かけてもいい状態です。その装具つけてる状態であれば。まあ、歩けるんですけど、なんか、アキレス腱が伸びないように、足の底、装具の底が丸まってて、めっちゃ歩きにくいので、松葉杖一本で補助しつつ歩いてるって感じですね。で、週に一回装具の、なんかヒールって言ったらいいんですかね、高さ調整の段差があって、それを一週間ずつ一枚外していく。もともとは三枚ついてて、それが。だから、めちゃくちゃヒールの高い靴履いてるみたいな状態ですね。かかとが上がってる状態だったんですけど、それを先週1枚外して、ちょっと平らになって、で、今日また1枚外して、さらに平らになって、ほんのちょっとだけ傾斜がついてるかなぐらいになりました、です。で、来週また装具3、ラストのやつ外して、で、多分7月の2週目ぐらいに、一応装具外しても、歩いていい状態にはなる、角度的には。で、ただ前かがみになったり、すると、もっと角度つくじゃないですか。地面に平行に対して立つ分には、OK だけど、こう、坂道登るときとか、もっと角度ついちゃうので、そのときは、角度つけちゃダメなんで、まだまだ。なんで、そうならないために、一応装具はつけておいた方がいいみたいな感じみたいですね。で、これが今後どうなっていくかっていうと、まあ、早くて10月に、軽めの運動ができるようになるって言われてますです。で、先月、怪我した日にそれを聞いたときは、まあ、辛いんだけど、まあ、そんなもんかって思ったんですよ。あ、10月になったら軽い運動か。まあ、フットサルしばらくできないなってか、なんならもう引退かなぐらいに思ったんですけど、この1ヶ月過ごしてみて、10月まで軽い運動しかできない。しかも早くですよ。ってことに、割と絶望しつつあります。じわじわ来てるって言ったんですかね。で、今も、なんていうか、欲求不満って言ったらいいですかね。運動したくてしょうがない。歩きたくてしょうがないし。で、昨日いつもの散歩コースを歩いてみたんですよ、河原。1時間かかりましたね。行って帰ってくるのに。いつも、多分25分ぐらいで戻ってこれるんですけど、 行って帰ってきたらめっちゃ疲れました。これは毎日やったら体力はつくんだろうけど、そういきなり毎日やったら怪我するなっていう、この右足をなんか痛めかねないなと思ったんで、今日はお休みで明日また行こうかなって感じにしようと思います。ただこれあれですね、毎日行ってたら相当体力つきますね。で、実際右足がどんどんマッチョになっていってる。左足と比べ、もう、まだ1ヶ月ですけど、もう比べても明らかに右足の方が筋肉ついてるんですよ。で、左は使ってなくて、右は使ってるので、もう格差が半端ないですね。右がすごい、高校生の時ぐらいパンパンになってる。ふくらはぎが。です。で、この話はどうでもよくて。で、何が言いたいのかっていうと、冒頭の通りで、中だるみの時期こそ焦らずやるべきことをやるっていうことです。今私、もうめっちゃ中だるみです。最初とか結構気をつけようと思うじゃないですか、怪我した後って。で、まあ、あと、そう。まあ、こんなもんかで意外と料理できるな、料理もできるし、なんか、昨日は息子抱っこできましたし、松葉杖つきながらですけど、まあ、って言っても、一階まで友達を送りに行っただけなんですけど、マンションの。まあ、それぐらいならできるんだな。で、抱っこしてなら移動できるんだなってので、なんで、そう、もうちょっと、普通に歩けるというか、平らになったら装具が、ヒールが外れてきたら息子と二人で出かけるのも、もうちょっとすればいけるかなとか思ったりして、そこら辺それてますね。で、そう、最初のうちは結構、そんなに衝撃、ダメージないんですよ、怪我した後。で、ところが、時間経ってくるとだんだん実感してくる。あ、もうこれがあと3、4ヶ月続くんかと。で、しかも運動も、10月って、もう10月ですよ。10月ってもう何ヶ月後？まあ4ヶ月後なんですけど。あと3ヶ月半か、正確には。3ヶ月半なんですけど、10月っすよ。10月ってもうなんかめっちゃ遠くないですか？だって逆に3ヶ月半前って言ったらいつかっていうと、3月入ったばっかっすよ。3月入ったばっか。結構前じゃないですか。そう、それぐらい、それと同じぐらいの時期を、このアキレス腱断裂状態で過ごさなきゃいけない。っていうので、なかなか、メンタルに来てます、今。で、なんですけど、そういった、この真ん中ら辺の時期こそ、焦らないこと、そしてやるべきことやることです。で、焦らない。で、これは私の怪我で今回思ったことなんですけど、多分全部一緒、何事も一緒。中だるみの時期ってのは絶対に来る。最初こそやる気満々で、で、あ、意外といけるじゃんとかって思ったりするんですけど、なんか1ヶ月とか2ヶ月とか経ったぐらいに、あれ思ったよりも難しい。そして先が長い。あれこれ本当に続けられんのかみたいに思う時期があるはずです。で、そういった時こそ焦らないこと、そしてやるべきことをやることが重要になるはずです。で、アキレス腱で言うと焦っちゃうと、焦って例えば、なんだ、めっちゃ歩きまくっちゃうとか、今の状態で。とか、あと、言われたこと以上のリハビリをしちゃう。とかってやると、また痛めてさらに悪化させかねない。まだ焦るのは最悪です。で、ウェブライティングで言うと、焦って案件取りまくってやりまくっちゃうとか。で、あるいは、なんすかね。頑張っちゃうって言ったんですかね。頑張っちゃうと、もっと続かなくなっちゃう。大事なのは継続です。私の怪我でもそうですけど、とにかく毎日できることをやるだけ。で、めっちゃ焦っちゃって、例えば、土日も全部ぶっ潰して、もう友達と遊びに行く予定とか、もう全部断って、でも全部、例えば講義の受講に当てるとか、もう記事執筆に当てるとか、で、それが持続できるならいいんですけど、続けられないじゃないですか、そんなめっちゃ頑張っちゃうと。だから、そんな、なんだ、短期の努力って必要なくて、そうじゃなくて、毎日できることを無理なく続けること、でその無理なく続く状態を、作ることに努力するってことが大事になりますです。土日、もう全部勉強に当てるじゃなくて、平日の往復の電車の中では講座を受けるようにするとか、土日の朝起きてから1時間だけは勉強に、アウトプットに当てるとか、それがもう当たり前に続ける状態の方が、土日もう全部フルコミットで頑張るって状態よりもずっとずっと強いです。なんでかっていうと、必要なものってそう簡単には手に入らないから、時間がかかるから、です。だから努力しちゃいけません、です。です。なんか、話それた気がしますけど、です。なんで、で、私もそれを今やってこうってアキレス腱で思いました。で、今で言うと私がやるべきことは、 リハビリです。で、それも言われたやつですね。今やっていいって言われたのは、体重かけなければ、まあ、切れることはないはずって言われたので、その範囲内であれば、動かしていいそうです。足を。つまり、浮かした状態で、こう、足をプラプラさせたりして、あとは、足の指をグーパーグーパーしたりですね。その辺やればやるほど、治るのは早まるそうなんで、そう。なんで、そう。10月の頭に軽い運動をと言われたけど、そう。もうちょい頑張りたい。もう別に早めるつもり、早めるっていうのは焦りにつながっちゃうんで、あれなんですけど、早く装具なしで普通に歩ける状態を早めに目指したいですかね。軽い運動はそう、10月まででいい、10月でいいから、せめて普通に歩きたい。坂道とかも歩ける状態を目指したいです。そのためにリハビリやっていきます。です。で、確かにそう、先週からリハビリ始まって、でもずっと寝る前とか、あと隙あらば足グッパーグッパーしたりしてたんですよ。そしたら、やっぱりアキレス腱柔らかくなっていってるなって感覚がありました。です。今、カチコチなんですよ。超カチコチ。でも、これをちょっとずつ柔らかくして、で、かつ、周りの筋肉も落ちてる分を直して、ってやっていくイメージですね。で、簡単には柔らかくならないし、簡単には筋肉つかないので、そう、これは時間かけてやっていくしかない。です。なんで、私は、腐らず、淡々と、腐らず、愚痴らず、イライラせず、もう最近イライラしてるって妻に言われてるんですけど、運動してないからなんですけど、多分。そう、腐らず、焦らず、イライラせず、やるべきことをやろうと思います。です。で、まあ、あとあれですね、現実を受け入れるってことですね。この左足が不自由な状態をか、まだあと3、4ヶ月は続く。普通に運動していい状態には、まだ半年ぐらいかかるのかな。10月に軽い運動だから多分、普通に運動していいのは多分年明けとかっすよね。それで言うと。そう、そんな状態が続くって状態をちゃんと自分自身受け入れることが大事になるかなってことで頑張ります。です。ということで今日は私はビデオセールスレターですね。あれ？そのコメント返しでしましたっけ？をしていこうと思います。なんかしてない気がすんな。してないっすね。そうだ。ライジャパ受講生限定に配信して、コメント返し忘れてる。ちょっと待ってください。今返しちゃいますね。そしてパソコンの調子が悪いんですよね。なんか OBS が固まる。あ、ダメだ。あ、いけた。あ、ダメだわ。ちょっと、すいません。あ、いけるわ。ちょっと待ってください。なるべく残したくない、次に。あ、これだ、これ。そうだ、VSL の練習。これはライジャパ受講生だけに配ったやつですね。ビデオセールスレターってやつを作りますです。で、アイさん。すいません、これコメント返してなかったですね。アイさんから、最初に動画を見れると、内容の良さだけじゃなく、どんな人がどんな熱量でやってるのかが分かり、すごく信頼度が上がると思います。そうですね、その、声とか熱量とか伝わりますよね、動画だと。逆に言うと、文章でどうやって熱量を伝えるかっていうのも大事なんですけど、ただ、どっちの方が負担少ないかっていうと、動画の方なんですよね。例えば今これ、ラジオで流してますけど、同じ内容をテキストで送ると、読むのしんどいっすよね、ちょっと。そう、その辺があるんですよね。で、ただし、文章っていうのは、その分深く突き刺さるんですよ。なぜならば、相手が能動的に取りに行ってる情報だから。だから、そう、ラジオって流れる、ラジオとか動画って流れるから、相手に届きやすいんだけど、文章の方が届きやすいし、情報量も多いんですけど、文章の方が深く刺さる。読んでもらえたような文章の方が深く刺さるはずって私は思ってます。で、なんでかって言うと、文章って、その人が自ら読みに行かないと入らないからですね、情報として。だから届きにくいんだけど、届いたなら深く刺さるのは動画よりも文章だと思ってますです。なんか、すごい深い信頼関係築けるって言ったんですかね。こうやってラジオでやり取りするのも、そう、信頼関係築けるんですけど、文章はもっと深いところで繋がれるって言ったらいいのかな。それ難しいですけどね。と思ってます。だから、そう、書くと理解深まるっていうのは多分そう、自分の脳みそと深く繋がるからですね。書くことで。ラジオで発信するのも書く方がずっと理解深まるんですよ。そう。文章ってそういうことがどこがあるかなと思いますです。で、メールや LINE だと後回しになったり、怪しくはないかと疑いから入ったりします。 そうですね。これは、なんか、広まりすぎた手法が、ステップメールでこうやって信頼得て最後にセールスするみたいなやり方が広まりすぎた。で、これなら売れますよってみんなが言いすぎてるので、そう。あ、またそのパターンかって、これなんて言うんですかね。パターン化されちゃうって言ったんですかね。で、一方で VSL ってまだまだやってるとこ少ないので、多分見たことない人の方が多い気がしますね。マーケティングの講座であれば、割と、やたら、VSL が流れるの多いんですけど、そうじゃない。例えば、モスの講座とかで VSL とか見たことないですし、マーケティング関係ない講座で見たことないかな、むしろ。です。だから、そう、それだと、ジャンル分けされないですよ。あ、またこのパターンねってならない。あ、なんか他と違う、見てみようってなる。これは今だけですけどね。もうちょっと流行っちゃったら使えなくなるけど。ただ流行んのかな？流行る流行る言われてて、まだまだ来てないから。先3、5年、3年から5年はまだまだ VSL いけんじゃないかなと思ってますけど。です。そうですね。で、これは私が疑い深いだけかもしれませんが。いや、これは、多分みんな、割とみんな疑ってると思いますよ。メールや LINE で。今日から何々について5日間配信させていただきますみたいなのが入ると、あ、はいはい、そのパターンねってなる気がする。どうせ最後売ってくるんだろうみたいな。ですね。で、課題設定は知れば知るほど深く、まだまだ自分のスキルは甘く浅いなと実感します。いや、課題設定は深いっすよ。もう、これが全てですね。何でも。もう全部これ、課題設定に尽きるかもしれないっす。ユーデミのコース作るのもしかり、本書くのもしかり。で、マーケティングの動線を、販売動線って言うんですけど、売れるまでの流れを作ることを、その販売動線作るときもしかり。課題設定はめっちゃ大事ですね。どういう状態で入ってくるのか。で、本であればどういう人に向けて書く本なのか。だ、要は、その本を買う状況も課題設定なんですよね。これはまた本棚で見るのか、Amazon で買うのかで違いますし、本棚だと大事なのってどこになると思います？本は。あそこなんていうんですかね、あの部分。本棚に入れた時のに見える背表紙なのかな、あそこは。あそこの部分です。細い部分。だから表じゃないですよね。その背表紙の部分が大事になる。まあもちろん平積みされてれば音が出るんですけど、それって販売直後ぐらいで、その後すぐ本棚にしまわれるので、その状態、その背表紙しか見れない状態で、まず手に取ってもらうっていうのが大事になってくる。ですね。本棚行きます。で、モスの、なんかし、ワードの資格取りたいなってなった時に、背表紙見て、どれがいいかなで、まず手に取ってみる。で、その後数ページめくる、めくらせる。で、それで、あ、これいいじゃんって思わせる。で、買ってくれるみたいな流れですね。だから、これも課題設定ですね。本屋に来た人がどういう心理状態で、で、本はどういう状態に置かれるのか、みたいな。これも課題設定の一個です。なので、そう、めっちゃ役立ちます、課題設定は。です。ということで、以上、長くなりましたが、今日も焦らず、やるべきことやっていきましょう。ジャパさんでした。